皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は歴史の風です。今年も8月15日、来まして、でその前に、8月6日、8月9日とありましてですね、まあ、本当にこの戦争ということについて我々もですね、いつもこの考えさせられる、いろいろ反省もし、未来についてですね、考えなきゃいけない時には来てると。まあそれは間違いないと思うんですけども、本当に世界を見てるとですね、いよいよなんか危なくなってきましたね。今本当に核戦争が起こるという言葉はですね、冗談ではなく使われているんですね。イスラエルと、それからイランの問題なんですよね。で、北朝鮮については、まあ、核実験はやって、核兵器を持ってるようですが、今すぐどっかで使うかどうかっていうことについてはですね、まあ、もう少し余裕があるんじゃないのと、まあ、みんな思ってるんですが、イスラエルとイランについてはもう、今起こってもおかしくないというぐらいのですね、なんか緊張感じゃないかなと思うんですね。で、ヨーロッパもアメリカは、まあ、自分のとこまではですね、放射能飛んでこないだろうからぐらいのですね、気持ちなんだと思うんです。しかしやっぱりですね、この第二次世界大戦がね、二つの原子爆弾によって、まあ、最終的に終わりになったっていうことを考えたときですね、まあ、いろんな意味で当時と今よく似てる部分があるんですよね。これからですから、核というものが使われないで問題を解決すると完全に言い切れるかどうかは、それはわからないですよね。本当に何て言うんでしょうかね、いろんな事件を見ているとですね、なんかその日本人が日本で暮らしているのとは想像つかないぐらいの緊迫感というものが中東や北朝鮮にはありますね。北朝鮮だってあれ、金正日の体制よく言いますけども、確か70年代ぐらいまではですね、当時の金日成も相当権力闘争やっていましたよね。だから北朝鮮だって最初から金日成がですね、全面的に権力を掌握してやってたわけでもないし、確かあれ満州派とかなんか言われてるんですよね、あれ金日成っていうのは、北の方から来た人でしょう。であれソ連の軍人だったよね、一時ソ連の軍人だった人ですから、まあ、ソ連の傀儡で来たわけですよね。で当然それに反発する人たちも北朝鮮の中にいたはずで、で韓国から渡った人もいるはずで、相当揉めていたわけですよね。だから今みたいに一枚岩で北朝鮮がまとまってるとかよく言われるんですが、それは果たしてどうかなのかって感じなんですよね。まあ一見なんかその動かないように見えますけども、体制が揺るがないように見えますけども、いや実際にはですね、70年代までいろいろ喧嘩やってたんですから、体制内部で。またそういうものをぶり返したって何にも不思議はないわけですね。で、結局のところやっぱり、その揉め事がですね、収まらないとですね、最後はやっぱりそういうものが出てくるわけですよね。結局やっぱりその我慢の限界というものが来た時ですよ。で、我慢の多くはやっぱり最後のところはやっぱり経済で決まるんですね。やっぱその経済的に追い詰められてくるとですね、どうしてもやっぱり我慢の限界が来るところがありますね。で、宗教なんかもそうですよね。宗教の名のもとに人を殺してるわけですから、まあとんでもない話なんですけども、まあそれがこの現実なんですよね。これはもう宗教で戦ってるっていうよりもその原理主義の戦いなんですよね。だからもう世界中今原理主義になってきていて、自分の原理原則をですね、力ずくでも押し通そうと、そんな感じですね。極右なんかがそうでしょう。あれも嵐の宗教だと思うんですがね。ヨーロッパでもアメリカでも極右の連中がすごいですね。インターネットの時代になってですね、本当になんかその、まあ勉強になりますっていうのはよくわかるのは、そういう人たちの主張を生でこう見ることができる、読むことができるっていうことですよね。やっぱこうね、見てるとですね、まあテレビのドラマなんかと違ってね、まあ本物の人たちがやってる世界っていうのは、やっぱ何かこう、エネルギーが伝わってくるんですね。まあその主張がいいとか悪いとかおかしいとかいう議論の前にですね、なんかその人本気でやってるなって感じがするんですよ。こうね、よく東京なんか行くと新橋の駅降りるんですが、新橋の駅前によく右翼がいるんですよね。よく喋ってるんですけども、なんかこうね、殺気はあまり感じないんだね。 もう何が気に入らん、これが気に入らん、こけしからんとね、くるくる叫んでたけどね、殺気というものはあんま感じないですよね。殺気というもの。しかし、なんかやっぱこう、世界のね、まあそういう極右もそうだし、それからアフガンの連中もそうですが、やっぱこう、殺気を感じますよね。これ本当にやるなと。これ本当に殺すなと。あるいは場合によっては次の瞬間殺されるなと。なんかそんなもんってやっぱ感じますよね。だから本当なんか日本っていうのは、ある意味と歴史の風が止まっていてね、なんかこう静かに今暮らしてるんですよね。こうなんかじーっとこの風が過ぎ去るのを待ってるっていうのかな。こう頭を抱えてね、何か上の方で、まあ左から来る風と右から来る風、東から来る風と西から来る風がですね、混ざり合って、まあね、渦を起こして、まあその渦がしかしそのね、弱くなるまでちっとばかり待ってようかなと。まあ一言で言うとね、そんな感じじゃないかなと思うんですね。まあそれがいいとか悪いとかいう議論の前にですね、とにかくやっぱり世界、まあ歴史の風がものすごく吹き抜けてる。その歴史の風というのは、その太古の昔から伝わるような風であってね、遺伝子であるとか民族の感情で起こされてる風であって、で、そこに今の時代のその経済の問題とか、今の時代のそのね、新しい問題が付け加わって、その風の中で人々がですね、大揺れに揺れている。まあ、そんな感じなんだと思うんですよね。だから、こういう問題に、いきなりそのね、まあ、刃物持ってって、これを解決しようなんて、解決できるはずがなくて、まあ、アメリカもね、ヨーロッパもそれ今、ほぞかむような思いだと思うんですけども、あるいは中国のようにですね、暴動をですね、武力でね、これ鎮圧しようと思えば、ますますこれエネルギーが高まるばっかで、まあそのうちね、大きく反省せざるを得ない時が来ると思うんですけども、まあ、そこはやっぱりですね、根本的に人の幸せということを考えていかないと、これは難しいんですね。やっぱりなんだかんだ言いながら私なり見てるとですね、この世界の人たちのこの貧富の格差、そのあまりにもですね、自分さえ良ければというこの思いの強さ、これやっぱもう限界を超えていることは間違いないですよね。アフリカはよく最貧国と言いますが、そういう国の本当に数人の金持ちがどれぐらいの財産を持ってるかね。桁違いですもんね。だからそいつらが財産全部吐き出したらですね、相当国は豊かになるし、人々も幸せになれるわけですよ。でも絶対に財産出さないもんね。それで、ねえ、まあ、今日の生活も苦しいような人たちがね、身銭を切って支援しに行って、それでもなかなか人は救えないってぐらいの状況でしょう。ああいうことはね、あってはならないことですよね。アメリカなんかでもそうですよね。またそれの大金持ちの減税、大金持ちに対する減税が今年期限が切れるんで、まあアメリカの財政赤字もね、最悪の状況ですから、まあ減税打ち切りにしようと思ったら、まあそれはね、いろいろ言ってますよね、金持ちどもはね。俺たちは金が使わなくなり、お前らね、経済回らないし、国も潰れるぞ、みたいなこと言うわけですよね。で、じゃあ金を使ってですね、人々は幸せになってるのかって、全然なってませんですよね。本当に戦前の日本もああだったんじゃないでしょうかね。戦前の日本っていうのも相当な貧富の格差があってね。しかも金持ちがぐんとくっついちゃって、ね、戦争で金儲けしてたわけでしょ、戦前の日本も。なんか同じことはアメリカである部分やっていますよね。でもこれ、ね、戦前のなんかいろんなことが今繰り返されてるとしてる、するんだら、みんななくなっちゃうはずなんですよね。第二次世界大戦の日本がですね、次の時代の世界の型だとしたら、そこから言えることはいくつかあって、まず基軸通貨を崩壊するってことでしょ？あれ、大東亜共栄圏は円が基軸通貨でしたから、あれが一瞬にして崩壊したっていうこと。それから軍が崩壊したっていうこと。それから金持ちが崩壊したってことですよね。で、それがやっぱりこれ世界大で起きてくるんじゃないんでしょうかね。アメリカにおいてもヨーロッパにおいてもね。それはやっぱりすごく大きな変化。目の前でなんか極めて衝撃的なことがこれから起きるその結果としてやっぱり起きていくんでしょうね。日本もあの当時はですから本当に日本だけ、ね、あれだけまあ敗戦という形で攻めを負ったわけですけども、まあ言ってみればその後は世界の中で戦争、軍事戦争をしなかったからまだ良かったんですけども、 世界を見ると第二次世界大戦でやめときゃ片付いた問題っていくらでもあったですよね。第二次世界大戦の後、まあ、朝鮮戦争でもベトナム戦争でも湾岸戦争でもね、あるいはチェチェンの戦争でもアフガン戦争でもイラク戦争でもいろんなことやっちゃって、まあもう二度と軍事では解決がつかない状況になっちゃったっていうところばっかりだと思うんですよね。軍事的な手段によって最終的な解決がついたったら第二次世界大戦もあるでしょう。あの後やった軍事的な戦争というのはもう尾を引くばっかりでね、収まりがつかないですよね。だから結局のところ、まあ第二次世界大戦の成功体験ですよね。やっぱり軍事力で問題を解決するんだっていうところでやったところからですね、まあみんなもう出口のない苦労で軍事大国ほどですね、困っちゃってるっていうのがですね、実情なんじゃないんでしょうかね。まあ本当にですから歴史というものを振り返ったときですね、まあその当時生きてるときはわからないんだけども、まあちょっと振り返ってみるとですね、まあ、全然別の見方ができると。日本はそういう意味では、まあいろいろ厳しいこともあったんですが、まあ今厳しい目に遭っている人たちに比べればですね、ある部分ね、かつてその、まあ、大きな犠牲を払ってでも、まあ解決した部分がね、あったんじゃないかなと、まあつくづくこう思うんですね。皆さん、ウィキリークス読まれましたですか？ウィキリークスって例のあの内部告発の文章が出てるやつですよ。ね、9万1000本の書類が載ってますよ。まあ書類といっても電子メールの状態ですよね。一つ一つの電報みたいなのもあって、なんか随分短いのもありますけども、あれ、ホームページありますからご覧になるといいと思いますがね。まあ生々しいですよね。やっぱこの戦争の凄さっていうのをね、つくづくと感じますね。こんなに多くの人たちがこの戦争をやってるのかっていうふうにもやっぱ思いますよね。で、やっぱり一つ一つのね、この文章によると、例えばエンゲージって言葉よく出てきますよね。エンゲージって敵と交戦するっていう意味ですよね。で、カジュアリティって言葉も出てきますね。犠牲者って言葉が。だからその一つ一つのこの文章の裏側に実際に人の生き死にがあるわけでしょ。未だにそんなことやってるんですね。アフガニスタンで一体何があるのと、それは資源もあるけども、こんなもん占領できるわけないじゃないですかね。もう決定的な軍事力なんか使えない今の時代においてですね、もうそんなの使える自分のもなるわけがないでしょ。やっぱり金持ちの横暴ですよね。金持ちたちがですね、あれ支援してんですね。だから本当に最後極まったところでこのお金がやっぱりこう手のひら返すんじゃないですか。お金に頼ってだけ生きてる人たちっていうのはもう生きていけられない、いかれないんでしょうね。だからこの昔からこの巻き道を行けという言葉を私は申しておりますが、やっぱり巻き道を行った人でないと、これはなかなか次は、幸せを感じられないんじゃないでしょうかね。ロハス運動なんかもある種の巻き道ですよね。健康持続可能性を考えた生活、これも巻き道ですよね。様々な社会貢献も巻き道かもしれませんね。あるいは伝統文化、まあ、これ全部広く言えばロハスに入るんですけども、まあ伝統文化の中で生きるって言い方もありますよね。あるいはやっぱりこの自然と共に、里山と共に生きるという生き方もありますよね。今みんながですね、この考えている、争点としているところをですね、そのまま突っ込むことは必ずしもですね、正解でないことが多いんです。朝鮮戦争、ベトナム戦争もそうですね、その戦場に立って戦っていたんでは解決がつかない問題というのは非常に多いんですね。戦場に立っていたんでは解決がつかない問題がですね、実は一番重大な問題なんですね。だからそう考えたときにですね、やっぱりこの大きな歴史のうねりを超えて生きるためには自分の立ち位置というのは本当によく考えていかなければいけない。歴史の風が吹いてくる中で大体そのほっとくとみんなその戦場に立たされちゃうわけですよ。風に追われて追われて気がついたら戦場にいたと。まあ日本はだから軍事戦争はないけどもね、企業の中でねリストラすると誰をクビにするとか誰がクビにされたとかね、そういう小さなね、まあ、疑似的な戦場はいくらでもあるわけですよ。気がついたらその戦場に自分が立たされてるわけですよ。戦争ってのは知らなかったと。リストラってね、こんなひどいもんだったら知らないんで始めちゃう。同じなんですよ。戦争って知らないで始めちゃったのと同じですよね。まあ、そういうことがね、少しでも気がついたらですね、やっぱり自分は戦場から離れるべきですね。戦って、綱引きみたいにね、どっちかが引っ張って、引っ張り抜いたら勝ちとかね、ああいう簡単なもんならね、やってみてもいいと思うんですよね。歌合戦でですね、赤組明かすか白組明かすかとか、綱引きでね、赤明かすか、こう、白明かすかで、そういうようなゲームですからね。そんならまあ、引っ張ってね、 紐でも引っ張って母ちゃんさえ楽しいでいいと思うんですが、現実の世の中の戦場っていうのは勝ちも負けもないものですよね。悲惨さだけは残るもんですね。私もよく覚えてますけども、90年代の頭にまあアメリカの会社にいた時ね、80年代のその時代を振り返って、やっぱりあの時代は非常に厳しかった、辛かったと、あまり多くを語らない人が多かったですよね。地獄の時代でよく言われるんですけども、80年代のアメリカって大変なリストラやった時代でしょ。当時の日本人によく分かんなかったですね。だからあの当時のことはやっぱなかなか語らない人っていましたよね、何が起きたのかについて。でも本当そんなもんでしょね。だから今企業の中でもね、組織の中でも生きてる人たちで、もうこういうことだけは二度としたくないと思ってる人はたくさんいると思うんですよね。本来の仕事をしたいと、世の中のために役に立つ仕事、自分の夢を実現する仕事をしたい、そう思ってる人たくさんいると思うんですよね。だから例えばね、あなたそのリストラで、クビになりましたと、名誉の戦士でありますと、あなたが会社辞めてくれたんで会社は助かりましたと、だからあなたの慰霊碑を会社に作りますと言って喜ぶ人何人いますかね。多分みんないい加減にしろって言うんだと思うんですよね。そういうもんだと思うんですよね。あるいはですね、あなたは何人をですね、クビにしたと、あなたは偉いと、あなたはリストラの功績によってですね、日を立てましょうなんてのはね、いい加減にしてくれという人も多いと思うんですね。戦争ってそういうもんだと思うんですよね。で、ですからね、やっぱりそういうところにですね、なるべく身を置かない方がいいんですよ。結局戦場に人が多いと、やっぱ戦いが続くばっかりで、問題は解決しないんですね。発想を切り替えて、こんなことやってもしょうがないから、こうしよう、ああしようと、全体の空気を変える、層を変えるようなですね、まあ発想と行動によって問題を解決することが一番建設的なんですね。今まで揉めたことが実は揉める必要もないことじゃないんじゃないか。こんなことしないでもこうやればうまくいくじゃないかと。もっとなんかいろいろと発想を切り替えてですね、行動を切り替えていって、うまくいくことってたくさんあるんですね。だそういうことをやってるのは、やっぱりこれ一旦その主流派から外れた人たちでしょ。今多くの組織においては。だからそういう人たちをもう一回ですね、復活させてきて、そういう人たちの力をですね、総動員してね、もう一回企業を立て直す、組織を立て直す、それはね、やればできることだと思うんです。だからそういうことができる、まあリーダーが最後残ってるかどうかですよね、今の組織にね。まあその辺が重大なところなんですけども、でもやっぱりこれ少し振り返ってみますとですね、まあ今の時代ってのは本当に一つの時代の終わりだと思われる時が来ると思いますよ。やっぱりね、太平洋戦争も終わった、第二次大戦も一度一旦終わったわけですから、まあその後なかなか収まらなかったけどね。今もそうですね、やっぱりその企業においても国におきましてもですね、今どんどん盛り上がってくる混乱というのはどっかで一旦これ終わりが来るんですね。しかしその終わりの後というのは自分たちで再建するしかない。ほっときゃとにかく全部崩壊して終わりになっちゃうわけですから、その先は自分たちでこう作り直すしかないんですよね。そういうことを考えたときにどうなんでしょうかね。やっぱこの、未来にをやっぱこう歴史の中で考えるっていうことが非常に重要だと思いますね。こう思いっていうのはやっぱりね、あるんですよ。人々の思いとか。言葉にならないこの人々の意識っていうのは間違いなくあって、そういうものをですね、上手に実現させていった時に人々は本気で腹の底から幸せっていうものを感じるようになるんですね。その入り口はなんかいろんなことが起きるんですけども、最終的にはその時代の時代意識ですよね。その民族、まあやっぱり民族ですよ。今どう見たって世界中ね、民族というもので動いてますよ。この民族というものに貫くこの時代意識、まあそこがこれから拠り所になっていくんでしょうね。それが偏狂な形でね、結局追い詰められると偏狂な形になって原理主義になってきて極右みたいになってくるわけですけども、でそれが逆にうまくいけばですね、まあ民族が飛躍すると、ある意味で言ったら世界中またですね、みんなそれぞれの国民がね、元気よく生きられる時が来ると、それぞれ個性を出し合ってね。まさに一つ一つの民族がこの花を咲かせる形にするということもできるわけですから、まあここはですね、今生きる人たちの責任というのは非常に重いものがあるんじゃないかな、そんな感じがするんですね。やはり我々は歴史の風の中にいますからね、まあそれを忘れずに生きていくことが大事だろうと、そう思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、歴史の風ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。